お待たせしました。マジカル3007回目のお客様です。素敵な方たちですよ、社会と演奏家をつなげる団体、一般社団法人学友協会沖縄代表理事の大城慎吾さん、どうも。
こんにちは、よろしくお願いします。
初めまして。そして副、代表理事の木名響さんです。どうも、
初めまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この、学友協会沖縄なんですが、これ設立したのはいつ頃なんですか。
いつでしたっけ。だいたい変わったりしてね。だいたい4年前くらいに。
4年前ですか。
はい、一応こう準備委員会みたいなのを立ち上げて、それから次年度に、学友協会を沖縄という一般社団法人に、しまして、それから今年で4年目になりますね。
いやクラシックの世界でですね、この一般社団法人というか、その一つの組織ができるというのは、はい、私もクラシックの人間なので、はい、あ、嬉しい、頑張ってくれ頑張ってくれみたいな感じなんですけれども。
頑張ってます。
頑張ってますか、はい。じゃあね、理事でいらっしゃる大城さんにお伺いたいんですが、はい、の学友協会沖縄のですね、コンセプトというか、はい、何をしたい、どうする団体ということをこうちょっとこうぶっちゃけで、
そうですね、
分かりやすく、
もともとはというか、沖縄にもっとクラシック音楽の存在というか、演奏家もそうだし、音楽ももっと知ってほしい、聞いてほしい、でそれを演奏する人がたくさんいる、しかも結構優秀な方々がいっぱいいるってことが、なかなかこう発信できない状況にあったのを、もっと僕らの、少し若い世代で、もっと沖縄に広めていきたいっていう思いから、僕の先輩方とかと一緒に結成して、若い、今日きなくもいるんですけれども、一番若いよね。
そうですね、はい。
僕たちがどうやって社会と関われるかっていうことを、考えながら、どうやって僕たちの存在、そして音楽の意義とか、なぜ音楽聴くのかとか、
はい、
そういうところから、ちょっと攻めてい
って、
面白いでしょクラシック音楽もっていうところに持っていきたいなという、ざっくり言うとそういう感じ、
はい。なんか存在感はものすごく大きなですね、でかい木名さんなんですけど最年少って今ね、理事の大城さんから紹介ありましたけれども、ざっくり言うと、今理事の大城さんおっしゃって説明してくださいましたけれども、じゃ楽しいよ、クラシック面白いよ、こういうのがあるよって、沖縄にはこういうね、人材がいるよっていうことをこうもう少し発信したいっていうことなんですよね。
そうですね、やっぱどうしても音楽家も演奏するだけにこう取られちゃうというか、そればっかりに集中しちゃって、あんまりこう社会とその積極的に自分たちからつながっていこうみたいな、社会にどういうふうに自分たちが勉強してきた、そのなんだろうな、音楽とかを還元するかみたいなのがあんまりみんながこう積極的にできていないような雰囲気はあったので、それをでいろんな、僕たちの団体もそうですけど、歌と、僕は声楽やってるんですけど、で、大塩代表はピアノやってて、あとクラリネットだったりフルートだったり、いろんなこうクラシックの楽器の人、楽器とか歌の人たちが混ざってとかる団体なので、歌だけだとやっぱ歌だけにしかできないし、ピアノだけで集まってもピアノしかできない、だけどそうじゃなくて、いろんなアイデアがこう集まって一つな面白いコンサートみたいなのが出来上がっていくっていう、そういう団体ですね。
大城さん、
はい、
やっぱりね、世代っていうか、私はもう60ですので、はい、そう私たちの時代も20代の頃があってですね、
はい、
で外国にも留学したし、で同じようなことを思っていて、
はい、
でやってきたようなこともありましたけど、 今何をやってるかっていうと全く何もやってないので、いやあれいつから私休んじゃったんだろうとか思ってるんだけれども、はい、ではお二人のお話を伺ってると、ああ20代そうだよね、でも私たちが思ってた時と社会情勢も変われば、うん、クラシックの世界の世界観も変われば、もう何よりも沖縄っていうブランドができちゃっていて、
そうですね、
もうオールジャンルですごいじゃないですか、
うん、すごいですよ、
で大変あれ大きいのか言ってもいいのかな、はい、クラシックなんですね、一番ベースになる私たちさすごいじゃないですか、だって生の体で楽器で勝負していくって言ってるのに、うんね、なんでこうスポットライトの当たり方が少ないのかみたいな ね、
そう
ですね、こんなに頑張ってこんな時間かけてお金も使って、うんうん、で、で誰でもできるんじゃなくて、やっぱりそれを持った逸材というか、うん、沖縄の宝物の一つだと思いますよ、そういう意味ではね、誰でもできるもんじゃないわけだから、うんうん、で誰だってストラディバーディのねバイオリンじゃないじゃないですか、
そうですね、
で、うん、いるって言ってるの片は一本で何億とかって言ってるのに、うん、でこれがねあの私たちの若い時代からそういうことはあったんですが、はい、ただあのレベル的には今本当におっしゃったようにね、やっぱり年々年々、ね、あのレベルアップしていてですね、あの本当にあのインターナショナルで活躍できる歌手がたくさんこう沖縄もねあのね生まれてきたっていうところでね、うんうん、でそれでですね、私あの響さんなんですけど、今日初めてお会いするんですけど、入っていらした時に、はい、なんかどこかで会ったよあれ知ってる人なんて、まあ、なんとお父様は私よく知っていて、
はいはいはいはい、
そっくりなんだけどえで、ね、大城さんがちょっとですね遅れていらしたから、それでずっとね、はいはい、個人的なお話をしてたんですけど、はい、なんていうか、2世でいらっしゃるということでね、お城、そうですね、お父様健二さん同じテノールで、
はい、同じテノールで、
でね、お城さん親が なんかやってる商売でも何でもあんまり、
はい、
特にアーティスト系はあんまり引き継がないっていうか、
そうですね、で僕も多分させないと思います
自分の子供に、
はい、
で大城さんはお父さんお母様がなんかクラシックやってたとかピアノをやってたとかっていうことはある？
ないです、全く普通のサラリーマン
のお家で、
はい、
こう DNA 的に全然関係なく
ないです
ね、ちょっとこう違うものになって
そうです
ね、大体そうですよね
突然変異だと思います、
こちらこちらで突然変異なんですけど、うんうんうん、で着なけは着なけで、うん、お父さんもお母さんも声楽家で、
う
ん、
そうですね、
それで響さんも一人弟さんいらして、
そうです、弟もいて、弟も、はい、声楽家
すごいね、
そうそう、
どうしたの
4人家族全員歌う、
すごいね
うるさいだろうなうるさいだ
これなんか研究対象になりそう
なんでこうなったのか
DNA のなせる技はこっちは当てはまるんですけど、
そうそうそう、遺伝だよね
でもご家族4人のうちに3人がテノールって、
そうなんですよ、
面白そう、うざくないこれ聞いただけでも
強烈
強烈だよね
本当本当、ね、夜によってね誰か一人そのバスとかね低い声がいたりする
から、ね、いたらまたほら、ま、たお母さんはソプラノでしょ、うんうんうん、そうするとなんか4人でとか思うんだけど、
そうそう、テノール3人でソプラノ1人ってね何やるんだって、
ないないね
でもじゃあお一人お一人伺いたいんですが、はい、まあ、このクラシックの世界に入っていく、まあ、月並みですけどきっかけみたいなものをね、うんうんうん、じゃあ大城さんがピアノをやるきっかけって何だったの、
うん、何だったんでしょうね、うん、まあ、一応僕姉がいるんですけれども、はい、姉もやってたんですね、ピアノ、
ピアノね、
でそれ多分聞いて育ったせいか、うん、5,6 歳ぐらいの時にやりたいで自分で行ったらしいんですね、それは僕全然覚えてないんですけども、
う
ん、
兄弟何人だっけ、
2人です、
お二人で、はい、ああその中のお姉ちゃん影響大きいね、
そうですね、で多分身を見まねで弾いてたのがそのまま今まで来ちゃったみたいな、
うん、身をでもまあ確かに特に沖縄はほら小さい小学校とかって大体みんなピアノ教室に通うって、なんかちょっと風習、風習になってるでしょ、あるじゃない、
みんな一回ピアノを触ってみる
みたいな、ね、ピアノとリューブとかね、だけど特に男の子はもう中学ぐらいになったらもう違う世界行っちゃうじゃない、
うん、そうですね、まあ、僕もだからそういう意味では変な存在でしたね、中学校
一度も外れることなくそのピアノの世界からは、やめようとか、
外れてはないですね、やめようと思ったことないですね、
お
なんか嫌になったことはない、まあ嫌なことはありました、
うん、練習も大変だし
ああ、なんかその
そういうことじゃない、
学校生活でこういじめられるとか、
ピアノやってるのは女の子が多いから、そうそう
そう、今は結構ね、
今男の子すごい多いですよ、ピアノ教室。そうそうそう、
なんか
古い時代の方すごいお若いでしょうね。まあでもまだまだ男の子は男がピアノっていう、まだ沖縄特にあるから、
そうそう、僕が小さい時もありましたからね。
あ、そうなの、まだ20代のあなたが。
そうです、そうです、ありました。
そういう意味でのお前何やってるかみたいなことあったのね。
ありました、もちろん両親もそういうのありましたし、父親もやっぱ男がピアノやってどうするみたいな。
え、お父さんも、
はい、言ってました。
あら、
とか、ね、もう別にあんたも他のことやった方がいいんじゃないのみたいな、母親も
いつの時代のお父さんもお母さんもみたいなまあまあで、まあ、一般的にはね、
まあ、そうです。
でそういうことが起きると、やっぱり基本男の子たちはもうやめようかなみたいな、それで体育会系に行くとか、ね、うんうんうん、一般的なサラリーマンに行く道を大体
選んだ、
ね、そうですね、
っていう風な今までの流れだったじゃない。でもそうじゃなく、今日のこの時点、クラシックの世界で来てらっしゃるわけだから、うん、そりゃまあなんだろう、お姉ちゃんの影響って言っても何か自分の中の DNA のなせる技かもしれませんね、うんう
ん、好きだったんでしょうね、
好きだったんでしょう、ハマっちゃって見つけちゃったの ね、
5歳6歳で。一応途中でなんか一般職に行こうと思った時もあったんですよ。
行った
行きそうになりました。でも3回ぐらいあるかな高校の時と、大学卒業した後、それから
大学の後、
30代後半ぐらいにもなんか内定もらったりとかして、
その
時にどうしようかなみたいな。
でも今のその3回ぐらいの3回が全部あれですよね、やっぱりこれから生活ってなった時のことの、その、うんうん、そうですね、そのお年頃ですよね、はい、ちなみにですが、あの扶養家族はいらっしゃいます？
いないです。扶養されてる方かな僕は。
ああ、じゃあまだ面倒見る人いないということで、はい、まあ、じゃあ今のうちにずっと遊べるという、まあ、今代表理事の大城さんでございました、はい、あの副代表理事の、ね、木名さんなんですけれども、まあ、さっき言ったようにご家族が全員声楽っていうか、そうですね、そういう環境ですよね、
うん、やっぱちっちゃい時から、まあ、僕もあんまり覚えてないんですけど、うん、その父と母がそのオペラの稽古とかがあった時にはその連れてってもらって、稽古場で僕たちなんかちびっ子同士で遊んだりとかしてて、稽古は見てたりしてたので、うん、まあ、その影響でなんかずっとこう音楽っていうのが本当にそばに身近にあったので、うん、で歌、まあ、歌かなみたいな、ちっちゃい時はピアノも習っててバイオリンも習ってたんですけど、うん、どれも僕の中ではまらなかったんですね。
やっぱり歌
いや練習はしましたよ、練習
エロエロエロエロ
ちゃんとピアノとかも練習してある程度弾けますけど、うん、でもそれでもなんかこうなんかピアニストになろうっていうふうには思わなかったの で、うん、でそれでなんかそのまま流れでというか自然に、うん、で高校はあの開放高校に行ったので音楽コースがあるところに行って、はい、で歌勉強して、そのまま大学まで行くっていう感じで、
であの木名さんの場合は、まあ、当たり前すぎてて全然面白くないんだけど、ね、話がだってご家族
そうそうそう、
ご家族が全員ほらね、皆さん頑張ってらっしゃる声楽家で、うん、お家がほら、
そういう環境です、
ね、環境があってね、うん
うん、でも大反対だったでしたよ。
あ、この辺から聞きたい、そうそうそう、この辺から聞きたい。
なんか直では僕には言ってこなかったですけど、やっぱなんかこう、うん、何かある時にこうかなんか親戚とかで、まあ、最近もうくいでしたけど親戚とか集まったりした時に、うん、こういう話になると、いやお母さんとかは、いや私は、まあ、全然この進める気はなかったみたいな
じゃあそうすると、あの響さんの方も自分から自らやっぱり歌の方に行ったってことですよね。ピアノもやってバイオリンもやったけど、
僕なんかもう小学生ぐらいからなんかその歌で行こうっていう風に決めてて、まあ、高学年ぐらいから、うん、でそれで別に宣言はしなかったので親的にはすごいびっくりしたらしいんですけど、
う
ん、
あ逆にね、
こう高校をその音楽コースがある学校に行くっていう言ったら、うん、みたいな、音楽に行くのっていう話になって、でそこでそれだ中3ぐらいの時に、
うん、あの例えばね、小学校とか中学校で音楽コンクールとかあるじゃない、
はいはいはいはい、
そうするとクラスの代表になったりとかする声楽のって、そういう子だったの？
一応はい、
あの一応は
で、あの音楽教室もやってたし、うん、みんなこう、まあ、学校もお父さんとお母さんが歌ってる音楽関係の人だって知ってるの で、うん、でそれで音楽の先生とかも、
うん、
じゃあなんか
歌ってみてみたいな、
歌ってみてって感じで歌わせてもらって、で、まあ、コンクールとか出ましたけど、うん、中学生の時は全然成績は振るわなかったですよ、
歌のこと
なんか、うん、銀賞とかなんかそんな感じで、
あでも銀賞ねもらえてるじゃないですか、うん、ただ本当にすごい、これはもうあのお父様もお母様も私知り合いだから、
はいはい、
やっぱりね、あのほら 声楽に限っては体が楽器なので、うん、それを製造してるやっぱり父母のやっぱり DNA の影響、ね、大きいと思うんです、うんうんうん、それじゃないと大変失礼ですけど、ピアノの場合はもしかしたらお父さんもお母さんもやってらっしゃらなくてもこの本人のなんか筋肉みたいな、なんかピアノ線みたいあるかどうか分かんないけどとかっていうのがあったりするかもしれない。声楽に関してはやっぱり親のは大きいと思います ね。
やっぱ体があんまり細、うん、線が細くても歌えないし、あとやっぱ舞台に立った時にやっぱ線が細いとね、うんうん、演劇とかの人もそうだと思うんですけど、うん、線が細すぎちゃうとやっぱ舞台で存在感がなくなっちゃうので、やっぱある程度は行き過ぎちゃうとダメですけどね、その辺バランス見ないといけないですけど、
まあ、昔はね行き過ぎのパバロッティさんとかね、パロティさんとかね、
もう行き過ぎの代表格みたいな、
ね、でもあれだけ歌えれば誰も何も私パバロッティが亡くなった時のあ大変だっただろうなと思ったの、 あの体でどうやって、
ね、
あ、まあ、ヨーロッパはどうそうか、
うんうん、でも晩年本当どんどん大きくなってきましたからね、
う
ん、
大変だって、おかんっていうかね、そう言えるのかな、まあいいんですけど、ね、でもあれだけの声がね、ただやっぱりまあ、あと座って歌ってましたからね、立って歌えなくなってしまう、もう膝もくるだろうし、でもそういう意味では響さんはあの体は鍛えている、
たまにですけどね、最近ちょっと怠けてますけど、うん、そう一時期はまあ走ったりしてたこともあったし、うん、そうジムとかも東京にいた時はジムに行って筋トレして、うん、
それはその周りにいる同級生だった仲間で声楽家の間でもそれはブームだったの、
そうですね、
やっぱ体は鍛えるっていうか、
ただつける筋肉の場所だけは気をつけますけど、あんまりなんかこう首とかがガッてこう筋肉質になっちゃうと歌が歌えなくなっちゃうので、その辺はちゃんとこう鍛える場所を、まあみんなでこうどこの筋肉を鍛えたらいいかなみたいな感じで話しながら、
そこでだってアーティストってアスリートですものね、
そうなんですよ、
特に声楽って世の中の人ってドレス着たらこうかっこいい、こうなんか優雅にやってると思ってるけど大変ですよ、ドレスの下は
水面のなんアヒル白鳥でしたっけ白鳥がこう足でバタバタバタってやってるの見えないけどっていうのと同じことが、そうそう、歌も起こってる
ですよね。でピアノはまたものすごい練習量じゃないですか。
そうですね、
だって弾かなくなったらもう終わりだもんね。
それはありますね、
一人の時間が長いですよね、ピアノね、
何時間も何時間も何時間もよくそれ耐えられましたね、うん、
そうですね、なんか今考えてれば留学中とか本当に半日ぐらいとか弾いたりとか、うん、朝から学校行って帰ってくの夜の11時とか、うんうんうん、
ずっと弾きっぱなしでしょ、
ずっと、まあ、もちろんね、うん、
練習室の奪い合いとね、
そうそうそう、
懐かしいね練習室の奪い合いどこもスタジオ借りるの大変なんですよ。これはもうジャンルをこう超えてね。そうするとおしろさん今留学中持っておっしゃったけど、どちらに留学なさったんです
か。僕はドイツのデトモルトっていうちっちゃい町だったんですけれど、そこに行きました。
どれぐらいの期間いてらっしゃ
る。僕は5年ぐらいいましたね。
5年いて、はい、よく帰ってこれましたね。
そうです
ね。いいとこだもんね。ピユキさんも。
僕は年単位では行ってないですけど、ちょこちょこ3ヶ月とかで、うん、イタリアに行ったも、うん、行ったりしてましたね。
やっぱさ沖縄で生まれている私たちみんな沖縄生まれですよね。
そうです、
はい、ではあるけれども今やっている自分の興味があることを考えると、うん、やっぱりなんか過去性とか前世とかあったとしたら絶対そこにいたと思いませんでした。あドイツもイタリアも私もそうですよ。
なんか着いた瞬間にね
涙出ましたよ私
そうなんですね、
ここにいた私って歌ってたかどうか分からないけどここにいたって、
ありますよね、そうですね、
うん、もう戻って何十年になるけど涙出ますもん、やっぱ昔のこと思うと、うん、景色をよく二人とも帰ってこれたねって感じでもあるけれどもで、まあ、じゃあ留学もしたということでやっぱりその二人の人生模様としてはずっと音楽をやっていくってことはもう、うん、もうこれを変えられないというかもう早めに決めた決断ではあったんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
さあじゃあ沖縄に戻って まいりましたと。でそこからですねそこからやっぱり現実っていうかね、うん、沖縄のまたクラシック業界、うん、クラシックの世界の、うん、まあ、状況というかね、はい、そこで考えなきゃいけないことはきっと直面したんでしょう、うん、
はい、
そういうことでのこの学友協会沖縄がね生まれたということの話をね、
はい、
また次のコーナーでたっぷり聞かせてもらいたいんですが、ここでですね一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、
まず何か音源ありますか。
いいですか、僕の、
はい、チョイスで、
チョイスで、まあ、僕の思い出の曲という、まあ、思い出の曲っちゃ思い出の曲なんですけど、ワーグナーの、
はい、
マイスターズインガーの、
はい、
なんですか前奏曲、
前奏曲
オーバーチャーを 聴いてもらいたいなと思いまして。
思い出の曲って何なの？
まあ、あのいつもアラームで流れるっていうあとはその4月に僕はあの結婚式あげたんですけど、
今年の4月。
そうです、今年の4月。
おめでとう、イエーイ。
で、その結婚式 の、 あの入場の時にこの曲を使わせてもらった。
もうこれはね、みんな使いたいよね。
そうですね。
でもみんなやるんだね、目覚ましね。僕あのベートーベンの田園だった。
田園だった。田園で起きれます。
タラララッタ寝ちゃうわよね、みたいな。
最後まで聞いて、
最後
まで
聞いて。じゃあ、まあ、あのポピュラーなね、はい、それを曲お願いしましょう。はい。お二人小さい時からの、まあ、いる環境なり、あの、まあ、クラシックの世界に行くっていう運命が、ね、もう降りていたお二人だとは思うんですけど、そうね、クラシック、ちょっとクラシック以外で他のジャンルに行きたいななんてこと、そういう誘惑はなかったですか？
他のジャンルに行きたいよ。音楽でってことですか？
音楽で。
あ、
全くない。
なんかジャズとか聴いてた時代はありましたよ。なんかジャズとかかっこいいなっていう時代はありました。うん、でもなんかそこに行こうとまで思わなかったかな。
自分がプレイヤーとしてそういうふうな、そのジ
ャンル。そうですね。
イルディーボとかね、
ああいう
人たちとか、
ね、
ちょっと流行ったじゃないですか、何年か前に。ああいう系のやつとか。
日本にもね、似たようなのがありますからね。
いるの？
います、います。
いる。
知らなかった。
あの、オマージュ、本人はたちゃんオマージュじゃないですけど、うん、イルデーブっていう、あの、なんかユニットも。あるし、すごいです。あの、調べてみてください。あの本当にあのピアニストも歌い手もみんなの巨漢、僕よりも大きいんですよ。僕より全然大きい人たちで、
あ、全然そんな、
そうです、
普通ですよ、普通ですよ。
のなんかこうイルデーブっていうね、こうユニットがあったりとか、あとは本当にちゃんとあのシュッとした人たちの団体も、
う
ん、あ、団体ユニット、え、なんていうんですか、グループ、
あるよ、
もう、そうそうそう、最近ある
んです。あ、そうかそうか。まあまあ、まあ、性格家としてはとりあえずクラシック、とりあえずじゃないですよ、そこの道をもうあの誘惑に負けることなく来て、うん、それで大城さんはピアノもまたいろんなジャンルあるじゃないですか、
はい、
やっぱりクラシックっていうところで。
そうですね、ジャズや、まあ、お願いされたらまあ適当にやったりとかしますけども、うん、習ったこともあるんですけども、ちょっと自分と違うなと思って、うん、
ね、ジャズね、特殊ですからね、なんかね、
あまりこうすっきりハマらなく
て、しょうがないですよね、これ自分のフィット感だもんね。
そうそうそう、全然嫌いじゃないしね、ああいうのできたらいいなっていうのはあるんですけども、うん、ちょっと自分がやらなくてもいいかなっていうのはありますね。
まあ、あの、留学中ドイツではね、お仕事もなさっていたっていうお城さん、はい、で響さんも、沖縄から離れてね、経験がある中 で、
ね、東京に7人ぐらい、
学生生活もそうだし、うん、で沖縄に帰ってくるっていう選択っていうのは、これは、聞いてもいい？
あ、大丈夫ですよ、
うんうん、
あの僕大学で、まあ、非常勤講師として、まあ、ドイツの大学で働いていたんですけれども、うん、ビザを更新するときに、
はい、
これではあのビザおりませんってなって、
あ、
結局そこですね。で、
そう、
あの大学側も、僕も弁護士の友達がいたんで、大学側もすっごい、あのこの外国人局っていう、まあ、ビザ発行するところがあって、そこのそこにすっごいもう圧力って
言ったらね、プッシュ、なんかいろいろとね、あの、うん、
言葉の問題、ね、うん、
ありますが、表現の問題、まあ、
いろいろね、プッシュすごい押して、
まあ
この大城くんすごい、もう大学にとっていないとちょっと大変なことになっちゃうので、
そこまで、
あの、まあ、自分で言うのもあれですけど、
いやいや、そういう風にね、
すごい弾けるから、本当にね、
僕あの大学ピアノなんですけれども、あの声楽の伴奏の専門で勉強しに行ったんですね。
コレペティですか？
あ、そうです。あのそういうのとか、リート
日本じゃないですからね、勉強できるとこないですからね。
いないもん、日本なかなか。
そうですね、ドイツの歌曲の伴奏家ってとこに行って、まあ、オペラとか、まあ、あの劇場ちょっと行ったりとかしてたんですけれども、まあ、その関係で伴奏がすごくいっぱい持ってて、いろんな、まあ、声楽だけじゃなくて、いろんな楽器もすごいいっぱい持ってたんで、うん、僕が抜けちゃうと
また新しい人をなんか、ね、
あ、そうです、探さないといけないで、なかなか今日やってすぐってわけにいかないですね、うんうんうん、慣れてますしね、声楽家の方たちも、
なのでまあレパートリーいっぱい持ってたのこの人が抜けちゃうと大学としても、うん、あの、まあ、困るっていうことですごい押してくれたりとか、はい、まあ、弁護士の方もいろいろ法律持ってきて一応抜け道を考えてくれたんですけども、やっぱその、まあ、ドイツって結局、まあ、あの法律がもう絶対的なもん
で、ガチガチですもんね、
もうこう、まあ、言ってることは分かるけど法律がこうだからもう動きませんみたいな、
で、そうなんだ、
硬い、
まあ、その後僕が出て行った後いろいろまたその法改正が起きて、
あ、
時すでに遅し
なんかそだってあすごいがっかり、あ、もうちょっと痛かったんですけれども、うんうんうん、まあ、がっかりだったんですけども、逆を言えばやっぱりこれが帰る天気だなと思って、 あんまり
タイミングね、
そうですね、タイミング、あんまり長く行き過ぎちゃうと浦島太郎になって僕のこと誰も知らない、
あ、そのギャップもまた ね、
そうですね、
いいのか悪いのか、
うちの、まあ、両親もあんまり長く居すぎると帰ってきた時につながりがないから、あの、大変なことになるから、まあそれを考えるといいんじゃないのっていうことで、
うんうんうん、戻ってきて何年になります？
10年ぐらいになりますかね、うんうん、ちょうど30ぐらいの時に帰ってきたので、
あ、じゃあ本当に本当にいたタイミングだったかもしれない。
そうですね、
恐れすぎちゃうと戻ってこれないドイツの方がいいだろうし ね、
なかなかそういう日本人も結構いるんですよね、
帰ってこれなくなっちゃいますもんね、
まあ、沖縄はちょっとまだあれかもしれないね、内地の方だともう
難しいよね、
難しい、そうなんです、やっぱそういうことをおっしゃってたん で、ね、だから
女子だとね、向こうの人と結婚してまでいろんなことあるし、あ、とてもそっちは早道だったかもしれませんね、
まあ、それでまあ帰ってきたのが、まあ結局ビザが下りなかったっていう、
ね、っていうことが実は大きな大きなご自身の、あの、理由だったわけですね。で、響さんはなぜ沖縄に戻ってきたかっていう、
まあ、いや7年間東京で勉強をして、で、あの、その後一応イタリアにも行って3ヶ月あの旅行ビザの範囲内で、
う
ん、
あ、そうか、
そう勉強しに行って、そうレッスンとか受けたりしてたんですけど、まあ、割と最初からあのなんか沖縄に戻ってきたいみたいな帰巣本能みたいのが割と強かったので、
うん、時々行ければいいかなみたいな、
まあ、そう、まあ、でイタリアに長くいれれば入れいたいではあったんですけど、まあまあ、僕もまあビザの問題もありまして、
ね、ね、
結構本当にビザの問題
で、ね、
これが降りないともう入れないので、
そういうのがあって、そうですよね、今ほらまだ本当ヨーロッパ中あの難民の問題もあるし、厳しいですよね、まあ、そういう状況の中で、でもやっぱり沖縄としてはですね、沖縄の神様なり、あの、神の島って言われてるじゃない、うんうんうん、本当に戻すよと、
はいはい、
必要な人材を戻すって、であと県外の人呼ばれるとか言ってくるじゃないですか、 あると思う本当に、でそこで沖縄キングダムでね、
はいはい、
ここでだんだんなんか作ってちょうだいっていうふうなことじゃないかなっていうふうに、人は人材本当にいますので、
ね、そうなんですよね、人は本当に
いる
いますよね、で本当に外で頑張ってね、あの、学んできて見て、いろんなこのなんていうのかシステムをね、うん、あの、学んでもこう島に戻ってきて、で何年か前、10年前20年前30年前じゃまだ難しかったかもしれないけれども、これからって本当に琉球キングダムの中でね、なんかそのクラシック部門もね、うん、何かが変わっていくんじゃなかろうかと思うんですが、うん、そういうことも含めてのこの今回の協会の、ね、立ち上げにもつながったかとは思うんですけれども、はい、あの、協会主催のコンサートがあったりとか、はい、なんかそういうこともなさって、
はい、
そうですね、
いるわけですか。
そうですね、まあ、沖縄にもっとクラシックを、まあ、広めたいという、まあ、僕、まあ、響くんとか、
はい、
あの、他の先輩方もその広めたいって思いからですね、あの、どうやったらクラシック音楽をもっと身近に分かりやすく伝えられるかって考えた時に、あの、まあ、安くて、これはワンコインにしたんですよ、500円、
一番最初な2年前3年前、
まあ、3年前か
3年前か
500円で短い、もう1時間内で終わります、
うん、
で
安いし長くないし、
長くない、
うんうん、
でそれで、何かテーマを持っている、
うん、
逆を言えばクラシックの音楽会ってなんか高い、
うん、
長い、
うん、
なんか退屈みたいな、これの逆をやってみよう、
敷居が高いですね、
そうですね、まあ、でそれをちょっと逆にしましょうって、それだったら来るんじゃないのっていうことで、あの、いろいろ企画をして、沖縄県文化振興会っていうところに、まあ、助成支援を受けてですね、はい、それで道に3年間かな、
うん、
あの、頑張った
の、やりました。で、あの、天仏館
テンブスホールか那覇の、あの雲寺じゃないか牧師か
牧
師の方に、ね、まあそこで拠点にして月1回やってたんですね、
うん、
それからまあ2年目まで月1回かな、うんうんうん、でそれから2ヶ月1遍とかなって今はあの天仏館と、はい、あの共催ということで、まあ、向こうが主催か僕らは共催になって、ねはい、あのまあ一期何ていうんだっけこういうのって年4回
年4回年4回、
まあ、春夏秋冬的な、うんうんうん、そういうふうになっていますね。
でも確実にずっとこの4年続けて来られてるわけってこれすごいと思うわ、うん、
そうですねって自分で言ってい
いですか。行政も一緒に入ってもらって。
このコンサート自体はクラシック音楽だけじゃなくて、
うん、
プラスあかけるかな、うん、何かあの例えば、最近で言うと、まあ、映画音楽を中心に取り上げてみたりとかフィギュアスケートの曲を取り上げてみたりとか、うん、あと何ありましたっけ。
本やったね。
本やりましたね。
本
あのミツバチと遠雷っていう、うん、あのオンダリクさん の, あの、うん、小説があって
小説、はい、
でそれがピアノのコンクールを題材にした小説だったので、うん、その中からその演奏曲をこうピックアップして、うん、この中からそうそう曲をやって、うん、3人のピアニストに、うん、三者三様の曲を弾いてもらって、
実際ね本の中に入ってるものが実際聴けるっていう、
うん、
そういうまあコンセプトだ
ったんですね。もういますよ、なんか本読みながらもう そもそも本を読みながらこの曲が出てくるたんびに YouTube とかで調べて、うん、曲を一回聴いてこんな曲かって次に読み進めてた人がその企画を見て、
うん、
じゃあこの企画で演奏する曲も載ってチラシに載ってたのでそれをまた一通り何回もずっと車の中で
聞いて
ずっと聞き込んでそれで演奏会に来て、いやとっても良かった、生で聴けてよかったとかって言ってくれるお客さんとかもいたりするんですよね。
なんかこんな風になんかテーマ一個設けると、ただ単になんかよく分かんないピアノの曲だとか声楽の曲をまあ歌ってる演奏会とは違って、もう一つ付随するものと関連づけてクラシックを感じることができるっていう、
そうですよね、
にするとまあ分かりやすいというか、
うんうん、
なんていうんですかね、うん、ただ単に漠然と聞かされるというよりは
っていうことを、うんうん、そういう形が今までクラシックの世界はとってもこう固定観念みたいにね、うん、みんなの中にあったと思うんですけど、やっぱりクラシックってとにかく足を運んでもらって、
う
ん、聞いてもらえればこっちのもんとかありますよ ね,
すね、
はい、生のほらやっぱり強みって、
うん、
生の強みっていうのがどんな人でももう本当に毛穴に浸透していくっていうのがクラシックのね、うん、大きな大きな力だと思って、だからどんなに素晴らしい歌手たちのプレイヤーでもやっぱりCD になったりとか、うん、テレビで見るともう本当に半減どころじゃなくて、
そうですね、
専門の人たちはこれが生でこれぐらいの声聞こえてるのって分かるけど、うん
ね、集中して僕たちは聞けるみたいな、
一般の人にすれば本当すごさっていうか、このなんていうんだ、目には見えないその空気感に入っていく、あれはやっぱクラシックの本当生 の,、
うんうんうん、
強みで、だからとにかく会場に来てもら
わないと、そうなんですよね、
それは大きいですよね、
まあ、そのためにも、まあ、安くして面白くして、うん、でまあ、なるべく、まあ、これは、まあ、偶然というか天仏ホール の, ホールの、まあ形上、まあ、そういう風になったのが功を奏したんですけれども、お客さんとすごい近いんですね、いや本当1メートルぐらいしか離れてなくて、
そう
そうそう、ね、割と身近で、あとは MC を入れて少しこう解説だとか、まあ、物語風に作ったりとかして、このプログラム自体をでそれ語り部になってもらったりとかっていう風にして、いろいろ趣向を凝らしてやってみましたね。
皆さんそれぞれのアイデアで、
はい、
その持ってきたアイデアを試す場所があってよかったですね。
そうですね。
でそれができるっていう企画っていうか場所も提供してもらって、まあ、皆さん頑張ってね、そういうものをゲットなさったと思うんだけれども、
まだねいろいろ挑戦的すぎて実験できてないやつとかありますけどね。
そう、結構
案は出てくるんですけど、
面白いかなと思ってみたら意外とダメだったりだとか
やってみなきゃ分かり
みたいな。
やってみなきゃ分かんないっていうことあるもんね。
外したとかも、すっごいなんかアンケート怖とか思いながら。
まあいい、みんなそれぞれの
もう
これ、
ね、
まあ実験ですね、価値観の違いの、うん、その中から何がこう残っていくのかなっていう。まあ、周りでやってることを見たときに如実に現れることありますね。これだとみんな喜ぶんだな、これだとダメなんだなって、ね、しょうがないですよね。
もうトライアンドエラーですね。
そう、そうそうそう、それで本当にもう 本当に今度世界 の、 その後半の部分で大丈夫な人たちのためだけのコンサートもあってもいいし、
あそうです、ね、
もう何も知らない、とにかく歌うだけって弾くだけっていうの、本当それがねあれなんだけれども、でもだってこれだけの人口と思った時にみんながそういうわけではないから難しいですよね、うん、でその辺のところのコーディネートっていうか、その、まあ、プロパガンダっていうこともこの学友局沖縄では今取り組んでいらっしゃるということですよね、はいはい、
なんか沖縄ってまあいろんなまあ今レストランとかあるじゃないですか、
カフェとかね、
いっぱいあってまあタイ料理も食べられればイタリアもあるし、ステーキも食べられるし、別にそば食べたければそばも食べたいし、
あれでもありますよね
っていう風な感じ、いつでもこう取捨選択できる、自分が今日何か食べたいと思った時にまあフランス料理食べたいと思えばいけるし、寿司食べたいと思えばいけるし、中身が飲みたいと言えば食堂行けるっていう環境にあるんじゃないですか、なんかこう文化もそうあってほしいなと思ってるんですよね、まあ、クラシックもあればバレエもあるし琉球芸能もあるし、美術も写真も演劇とかもいろんなのがあるのを、お客さんがなんかこう出社線いつでもいいものが取れるっていう、なんか沖縄の社会になってくれればくれたらというか、そのね僕らも頑張ってそういう風になれたら、本当のなんか文化レベルの高いなんか島になるのかなって思ったりします ね、
うん、そうですね、片寄りじゃなくてもう本当にソウルジャンルで、みんなそれみんな沖縄のそのここのね中央系の者たちが今頑張ってるわけだから、全部にこう日の目が当たるといいです ね、 ですね、レベルも上がってるわけですからね、はい、さてですね、ここでですね次の曲に行く前にですね、せっかくね沖縄を代表する素晴らしいテノール歌手がここにいらっしゃるので、ちょっと声聞かせてよ、響吉さん。
そうだった、そうか、
そうそう、もしよかったら聞かせて、何でもい
い、やめてください、それ僕の声だと思われちゃうじゃん。
そうそう、おしおしおさん、ちょっとピアノを口で、ピアノはコルペディトールなので、はい、伴奏、コルペディトールって伴奏ね、
伴奏
なので、はい、突然申し訳ないんですけど、せっかくだから何か聞かせて、声 何でもいい、
まあでもやっぱみんな皆さんが確実に知ってるであろう、テノールの曲、はいはい、そうですね、オーソレミーあたりがいいんじゃないですかね、やっぱね。
立ちますか、そ
のまま立ちますか、
どうぞどうぞ、
立ってみます、
どうぞ立って立って、一回声出す、
いやいいです、
大丈夫、
いいです、そのまま、サビのサビのとこだけ、
はいはい、いいですよ、
いきますよ、
OK、
いきます、
はい、よろしく、
マナドソレキオペライネFronte a te, o sole, o sole mio, stane fronte a te, stane fronte a te.
Bravo! Oh! Ora, mina, mite lì.
あ、外にまで
大丈夫でございます、
すごいね、
あのさ、抑えてるのが分かったこんなもんじゃないわよっていうのがもうよく分かりました、いやいや、そうなのよリスナーに、こんなもんじゃないのよほら今マイクをね通してラジオだから抑えてるの、ひびきさん本当もっとすごいことになってるんだけれども、体をとにかく震わせて、体が楽器ですからね、すごいですよね、特にテノールなんていうのはもう、うちにねロックの子がボイストレーニングで来てるんですけど、もうギンギンっていう表現ないけれども、もう本当にロックの子、はいはいはい、もうデスボイスとかやってる子が なぜレッスンに来たかというと、トゥーランドットのネスドルマをね何年かけてもいいから何年かけてもいいからって言って、今ね4年目なんですけど、とりあえず先月ね最後まで来たの、
はい、お
ー、あのページ数として4ページぐらいですよね、はい、ドラマってね、この2年かけでも本当にワンショーずついつも、もうそれで声はいい声なのよこの子、
はいはいはい、
それで自分たちのロックバンドがあるんですけど、はい、ある時にね普通自分たちのレバーロックバンドの中にバーンとこれを歌いたいって言うんですよ、もう私ドキドキで
もう聞きに行かないといけない
ですね、もう早くこの日が来ないかなと思っていて4年目です、
すごい、
だからでもそれぐらいその子言ってたのが本当にかっこいいと、
うん、
これをね、うん、オペラ歌手に僕が歌えたら死んでもいいと、
へ
ロックの子が、
あら
でもかっこいいよね。
まあそうですね。
いいなと思う。
いいなと思う。
あの伴奏者としてはやっぱりもうちょっと嫌になっちゃうよね。
なんか気持ちよさそうだなと。
まあまあそうですね。
見て
確かにね。
できるかってできないけどね。
でもいつもそういうその歌い手さんのこのこう。あのオーケストラの代わりにね、はい、こう引き出すように伴奏するっていう、やっぱコレベトロがいないとあの、ね、私たち歌だけじゃもうねダメだもんね、伴奏があって、ね、
音楽を作ってくれてるのはもう本当ピアノの方なんで
オーケストラだったりね。
そうなんですよ、
まあ、ということで実際あの今日、ね、本当に、たくさんお話を伺っていて、ジャンル問わずみんな自分がこう何かを表現するっていうのはもう本当に喜びしかなくって、うんうん、それも自分の体でできるっていうものを持ったお二人は本当に幸せだと思うんですけれども、まあ、その幸せ感をね、聞いてらっしゃる方たちもいっぱいみんなね、聞いてもらって一緒に自分も出した気になって、見た気になって何か変わるかもしれないので、声を出すってね、音を出すっていうのはやっぱり何かすごい気分転換になりますよね。
なりますね。本当声出すだけでも全然違いますから。
響さん結婚なさったばっかりだけど、はい、彼女も歌？
彼女はピアノです。
あ、まあ、よかったね。それでだってほら喧嘩することあるじゃない、やっぱ、ね、はいはいはい、どんな仲良しで愛し合ってても、うんうんうん、でも歌ったりピアノ弾いたり結構忘れちゃうよね。
そうですね。
ということで、これからですね、たくさん、告知があります。まず近場10月の、え、9月がありますね。
そうですね、僕が出演する9月16日土曜日、
9月16日もうすぐですよ。
もうすぐですね、はい、南城市文化センターのシュガーホールで、はい、16時開演なんですけれども、
あ、結構待ちねって感じ。
そうですね、うん、でオペラカルメンのハイライトと、うん、あと不思議の国のアリスをこう、はい、テーマにした、アリスの不思議の国っていう新しくなんですかね、作ったオペラがあるんですよ。
あら、面白そう。
そうそうそうそう、なんかいろいろ風刺とかもいろいろ入ってるんですけど、それをこう2つカップリングで、
はい、
上演というか演奏させてもらう演奏会があります。
あら、楽しみですね。カルメンの方はあれですか、ホセを歌うの？
はいはい、僕はそうですね、
素晴らしいですね、
ホセを歌って、でカルメンに重島さやかさんって言って、うんうん、今ドイツの
ワイマール
の劇場でですね、専属契約をしているっていう沖縄出身、南城市出身の、メゾソプラノ歌手がいるんですけど、彼女が、この企画のために帰ってきてもらって、
あ、素晴らしい。でなかなか聞けないですもんね。なかなか聞けない、
3年ぶりって言ってましたね、沖縄で歌うのは3年ぶりって言ってて、
みんなたくさんね足運んでいただきたいですね。
そうなんですよ、はい、
4時からですね。
4時からです。
4時からです。南城市のシュガーホールですので、は
い、全席指定となっておりますので、はい、シュガーホールの方にお問い合わせいただきます
。そうですね、はい、チケットはちなみにですが、おいくらになってますか？
チケットはですね、 A 席が3500円、
はい、A 席3500円
で、S 席が4000円になっています。
はい、実績4000ということで、詳細はシュガーホールの、ね、はい、うちのホームページでもお載せしておきますので、これが9月16日何曜日ですか？
土曜日です。
土曜日ですね。でその次が10月のこの19日の方は、お城さん何、はい、これは
これは私たちの閣議協会沖縄がやってるあります、テンブスクラシックという演奏会なんですけれども、うん、10月19日木曜日、
はい、
13時30分会場の14時開演、これが昼の部ですね、
はい、
で夜の部が 6時半会場の7時開演となってまして、コーラスで聴く世界の歌、ウチナーの世界インチュ大会という
面白そう。
ちょっとね、もじりましたね、
もじりました某大会を、は
い、いいな。
で昼の部はですね、まあ、バリアフリーコンサートとして、未就学児等と、もしくは施設の通ってる方だったとかも、ね、もうなんか来てくださいという、
誰でも OK
っていう、ああ、はい、いいですね、はい、10月19日木曜日ですね、
はい、
1時30分会場の2時開演ということ、昼の部が、はい、夜の部が6時30分会場の7時開演ということで、
はい、
那覇文化テンプスか、テンプスホールですね、
はい、
これ入場料が一般が
1500円、高校生が1130円、
なかなかですね。
そうですね、
キリが。小中学生が750円、
はい、
まあでもリーズナブルでね、はい、これ詳細はどうしましょうか？
問い合わせはですね、はい、私どもの、事務局の方に、問い合わせていただきたいんですけれども、はいはい、
お電話番号でもあれば、
はい、090、
251571756、ね、仲間が担当しておりますので、はい、そちらまでお問い合わせいただければ大変ありがたいです、
はい、
いいです
ね、はい、コーラスで聞く世界のうちなんち大会最高や。あともう一つ11月の11日これなんですか。
すごいすごい、刺激的なね刺激的なチラシ
これまあ、僕が私大城がですね個人的に毎年やってる演奏会なんですけれども、はいはい、まあ、アンサンブル4という題名で、フーゴー・ボルフという、作曲家が書きましたイタリアの歌の本というのがありまして、その全曲演奏会を11月11日に、パレット市民劇場でやります。
またこれも楽しそう
全曲演奏は沖縄初なんですよね。
おそらくそうだろうと、まあ、記録見てもどこもないので、うんうん、
はい、素晴らしいですね。11月11日の土曜日ということですね、パレット市民劇場で、はい、7時開演になっておりますので、はい、これも、プレイガイドでデパートリューボだったり、ね、コンバブレとか、はい、お問い合わせが、これよろしいですか、
はい、
お問い合わせ080-6494-4050、大お城さんの方でよろしくお願いいたします。すべ、はい、てなんか面白そう。
そうなんですよ。もうていろんな企画がこうただの演奏会じゃないっていうところが。
とこはもうもう
伝わってきます。
まあ、もう伝わってきますね。まあいいんじゃないこういうクラシックのコンさんなんかチラシというかねフライヤーっていうか。
ちょっとおしゃれですしねなんかね。
おしゃれっていうか。
おしゃれじゃないですか。
まあ、いいかも刺激的なですね、はい、
もうインパクト重視で、
インパクト重視。いやでもこの一番インパクトがあったの今日のお二人大城さんとね皆さんですけれどもまあお二人が関わってるこれからまたこの教会のですねイベント今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんねなんかねまあ、番組でも紹介しますけれどもこれからねぜひ何かありましたら足運んでいただいて、はい、とにかく会場に行ってください、うん、はい、聞いてもらえればもう本当にクラシックの素晴らしさはこれでございますので、
はい、
ちょっとこうか変わりますよね、
う
ん、
そうですね、そうそう、イメージ
食わず嫌いだった人いっぱいいるはずなのでね、もう楽しいよっていうところで、うん、人間の体から人間こんなことができるんだみたいなね、
そうですね、
だからそういうちょっと怪しいもの見たさっていうか、うん、それでも、
うんうんうん、騙されたと
思って、騙された
人生観変わるよ
本当本当にこんな世界あるんだみたいな、
それでいいんだよね、
そうです、そうです、
そのために今この2人頑張っていらっしゃいますのでみんなでね本当に応援しましょう。もうあっという間に時間ですが人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、
はいはい、
今後の旅の行方は響さんから。
今後の旅の行方ですか、
はい、
あそうですね、まあ、沖縄にもちろんこうクラシック音楽がこう浸透していくっていうことと、まあ、僕個人的にはもうどんどん何ですかね、自分のスキルというか歌のこう技術とかも上げていってこうより良いもの何ていうんですかをこうお客さんが感動してもらえるような歌が歌えるようにこう日々練習というかトレーニングに励んでいきたいなと思います。
またオペラがあるんですよね今年ね。
そうなんです、今年は東京の方で、東京じゃないか関東、藤沢は神奈川かな、神奈川県の方でですね、藤沢市民オペラっていうのがあって、そこで、トスカのスポレッタ役で出演させていただきます。
頑張ってね。
はい、頑張ります。
はい、ぜひ皆さん応援に行きましょう。さて、はい、おしゃるさんは人生旅の途中ですよ、今後の旅の行方は。
そうですね、まあぶれないで自分 の信じた道をまっすぐ歩きたいなというのがもうそれだけですね。まあ、学友協会にしろ自分 の活動にしろ、まあ、迷うところもあるんですけれども、そこをまあぶれないように、自分が一体何をしたいのか、何を届けたいのか、自分のやってきたことをどう人にこう還元できるのかということを常に考えながら生きていきたいなと思っています。
ありがとうございました。今日のお客様、社会と演奏家をつなげる団体一般社団法人学友協会沖縄代表理事大城慎吾さん、そして副代表理事木名響さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってね、
はい、
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。